皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
2018年1月、今年最初のゴスペルアワーです。
聖書には、天地万物を作られた創造主、神がおられて、その神が人を愛しておられると書いてあります。そして、私たちを罪から救うためにイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ3日目によみがえり復活したことが福音だと聖書は教えています。
この世界自然を見るときに、1、神が知恵を持って作られたと見るか、2、偶然に進化してできたと見るか、2つの見方、世界観があります。
今日も神様が素晴らしく世界を作られたという実例を紹介したいと思います。日本に朝日化成という会社があります。この会社に宮崎輝さんという方がおられました。彼はアメリカにいた時、自然界の不思議なことに気づきました。
海の中にいる魚はなぜ塩辛くならないんだろう。生まれてから死ぬまでずっと塩水、海水の中に浸かり続けているのに、生きてる魚の肉は少しもしょっぱくないのはなぜだろう。
彼は魚の皮に秘密があるということを解明し、やがてイオン交換樹脂膜を開発するのです。これは海水から塩だけを自由に取り出す技術なんですね。この技術によって朝日化成の会社は一気に大きく成長することになりました。
この画期的な技術は自然界に生息する魚の仕組みをコピー、真似したものなのです。つまりこの自然界には偶然にできたとは思えない画期的な知恵が満ち溢れているんです。
まさに自然界は知恵に満ちた作者の存在を教えてはいないでしょうか。この自然界の作者を聖書は創造主、神と呼んでいます。
日本人は偉大な自然界という作品そのものに畏敬の念を感じて頭を下げたり拝んだりしますが、本当に礼拝しなければならないのは、その偉大な作品を作られた作者、創造主、神様ではないでしょうか。
さて、ここで今日最初の歌をお届けしましょう。サムエルさんの揺るがない岩をお届けします。
それではお聴きください。
目の前が今
サムエルさんの歌で揺るがない岩をお届けしました。少し古いですが、2012年シャープは消費電力を 15% も落としたのに洗浄力は 18% もアップするという優れた洗濯機を開発しました。モーター出力を大きくしないのに強力な渦巻きを起こすことに成功したのです。
しかしこの洗濯機にはお手本がありました。それはイルカなんですね。イルカは最高時速60キロで泳げるんですが、それに必要な筋肉は7分の1しか持っていません。わずかな筋力で高速を出せるんですね。
その秘密は三日月型の尾翼にあると言われています。シャープは洗濯機のプロペラをドルフィンキック仕様にすることで強力な流れを作り出したんです。
しかし流れが急だと水の抵抗も大きくなってしまいます。早く泳ぐとそれだけ水の摩擦力も大きくなってブレーキがかかって結局相殺されてしまうんですね。イルカはこの問題をどのように解決しているのでしょう。
実は高速で泳ぐときにはイルカはお腹の部分が4段腹5段腹になってシワを作っているということが分かったのです。このシワをそのまま洗濯機のプロペラ面につけると劇的に摩擦が減るということが分かりました。
シャープは特殊な洗濯機プロペラをデザインするために創意工夫を重ねてついに完成させました。これは技術者たちの作品であり知恵の結晶と言ってもいいでしょう。
だとするならば、この作品のもともとのモデルとなったイルカのデザインも知恵を持った誰かによって作られたものだと考えるのは当然のことではないでしょうか。知恵を持って自然界を作られた作者、命の設計者、神様はおられるのです。
この神様は聖書の中でこう言われています。
旧約聖書申命記11章12節、そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。
今まで何度も何度も紹介してきましたが、旧約聖書イザヤ書43章4節の言葉を今日も皆さんにお伝えしたいと思います。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様は私たちを愛しておられると聖書は教えています。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。オンギジャンイの歌で主イエスの愛でをお届けします。
それではお聴きください。
主の愛で
オンギジャンイの歌で主イエスの愛でお届けしました。
1999年9月30日、井上道義さん指揮、新日本フィルのマーラーのコンサート会場での出来事です。 CD のライブ録音をするということもあって、オーケストラ側も聴衆側も緊張に満ちていました。演奏開始にあたって場内アナウンスが流れます。本日の公演はライブ録音します。携帯電話をお持ちのお客様は電源をお切りください。
第一楽章冒頭の緊張感に満ちたバイオリンの音が流れ、クラリネットによる格好の鳴き声が続きます。滑り出しはいい感じです。ところが演奏後5分も経たないうちに、1階の後ろの席からトゥルルルルというかすかな携帯着信音が聞こえてきたのです。
そのうち指揮者の井上さんがあーという大声を発して、指揮台から左側に転げ落ちて仰向けになってしまったのです。演奏は中断され、井上さんはおもむろに立ち上がって舞台の袖に引っ込んでしまいました。場内は騒然となり、事情を知らない聴衆は一体何があったんだという顔をしていました。しばらくして井上さんが再登場し、最初から演奏をやり直しました。多分ライブ録音がなかったら、あのまま中断せずに演奏を続けたのではないかと思います。最初からやり直すために、指揮者の井上さんは大芝居に打って出たわけです。
後日転がり落ちるはずのないところでなぜこけたのかをある方が聞いたとき、指揮者の井上さんはこう答えました。実は会場で携帯電話が鳴ったんです。団員たちもそれに気づいたでしょう。演奏に動揺が現れていました。あのまま演奏していたら、作品としては傷物で終わってしまったことでしょう。なんと彼は1回の演奏という作品を傷物状態から救うために、自ら道化役となり身を痛めて転がり落ちたというのです。
神様はこれ以上のことを私たちのためになさいました。人を罪人という傷物状態から完全な作品にするために、十字架にかかり死に、そしてよみがえられたのです。どうぞあなたもこの年の初めのこの機会に、キリストを信じて罪の許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。さて、それでは今年最初のジョークをお届けしたいと思います。
父親が息子に言いました。
息子よ、アブラハム・リンカーンはもうお前の年には弁護士になるため一生懸命法律の本を読んで勉強していたぞ。漫画ばかり読んでいないで、しっかり勉強しなさい。
すると息子が言いました。お父さん、アブラハム・リンカーンはお父さんの年には大統領になってたよ。
一人一人が自分らしく生きたいものですね。
はい、それでは今日3曲目の歌として、お父さんと娘の2人の歌で水野源蔵さんの星座をお届けします。
それではお聴きください。
歩けない中
げた雪晴れ空には神様の屈指君はざなる冬の星座が美しく輝いていた冬の星座が美しく輝いていた
水野源三さんの星座をお届けしました。
今日は最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたの歌が生まれたいきさつをご紹介したいと思います。
イ・チソンさんは大学4年生だった西暦2000年、お兄さんが運転する車に同乗中、飲酒運転の車に衝突されるという事故に遭いました。お兄さんによって助けられたものの、全身の 55% に大やけどを負ってしまいました。7ヶ月にわたる入院、十数度の手術、苦痛に満ちた治療、そうした肉体的な痛み以上に克服しなければならなかったのが、それまでと一変した要望をいかに受け入れるかでした。
ミスキャンパスと言われた美貌が大きなケロイドのために全く失われてしまったのです。多くの人々が顔を背け、大好きな子供たちも化け物と言って逃げてしまうような姿になってしまいました。彼女は自分の運命を呪い、死を願うこともありましたが、やがてキリスト教の信仰に目覚め、この逆境をむしろ感謝を持って受け止めることができるようになったというのです。
家族や友人、そして何よりも創造主なる神に自分がこよなく愛されているということをはっきり自覚できたのです。今まで見えなかったことが見えるようになったと言って、今では以前の姿には戻りたくないとまで言っているのです。この彼女の話に感動した青年が作詞作曲したのが、君は愛されるために生まれたという曲なのです。君は愛されるために生まれた、君の生涯は愛で満ちている、ぜひこの曲を味わっていただきたいと思います。 それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聴きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聴いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月2月にまた
お耳にかかりましょう。